8歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は他者貢献部で他者貢献の私が油かたぶら油見もんに細野高さんのクラファンを応援していきたいもん。ピアバンバック応援してくれたまえ。油かたぶら金玉ブラブラスターズ他者貢献もんな他者貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をドドモルさせていきたいと思います。よろしくお願いします。若干甘髪が言えなかった。甘髪しました?割とスムーズにいった気はするんですけど、それはさておきですよ。皆さんぜひね、細野さんが、美容万博のクラファンに挑戦されておりまして、高橋社長が応援されております。美容師が子供の未来を考えたらこうなった。美容万博子供の夢応援プロジェクト2025ということでですね、間もなく、1000万が近づいておりますが、ぜひね、この、イベントって、どれだけね、皆さんがね、地域を、見回してみても、なかなかこんな、イベントを、美容師さんが、直接、美容師さんがね、その経営されている、お店の中でとか、そういうところでやってるの、見たことないと思います。それだけ、珍しいタイプのイベントというか、開催するのが難しいイベントだと思います。もしね、そんな簡単にできるんだったら、どこの美容室でもやっていると思います。美容師さんが不足していたりとかってね、どこの、美容室にもあることだと思いますし、これは美容室に限ったことじゃないですけど、これからの、美容師さんの卵を育てていくためにも、こういうイベントをしようって思っても、やれる人がそれだけ少ないっていうことだと思います。でもね、全国から来てくださる方を受け入れてやってくださってますし、体験自体は無料なので、子どもたちがね、その気軽にというか、こういった貴重な機会を得られる場所を作ってくださっている、なかなかないことだと思いますし、親にとってもですね、お父さんお母さんにとってもなんですけど、こういう経験ができる場所っていうものは、キッザニアとかにもね、職業体験スペースみたいなものはありますけど、なかなかね、そういうところも結局、有料でもありますからね、何回も行くっていうこともできるような場所というわけではないと思います。でも、1年に1回必ず、親子でね、参加できる場所としてこうやって開催し続けてくださっていることって本当に大きくって、でそこからやっぱり美容師を目指す子もいると思いますし、実際ね、その美容室でセットしてもらった子たちとかもね、将来的にここで美容師さんになりたいなって思う子ももちろんいらっしゃると思いますけど、実際に体験するってやっぱり大事なことだと思います。なかなかこういう機会をね、得られることってないと思いますので、ぜひね、この機会に美容万博親子でね、ご来場いただきたいですし、このイベントが今後も続いていくように、子どもたちがね、本当に笑顔いっぱいでね、この体験しに来てくださるところ、私も去年見ておりますけれども、今回もカット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、まつエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、エアミラー体験と、様々な体験ができますので、ぜひね、お子様連れでお越しいただけたらなと思います。そしてクラファンの応援もよろしくお願いします。そして、スタイフの放送、高橋社長されておりますが、皆さんね、多分私の放送を聞きの方はほとんど、高橋社長の放送も聞かれているとは思いますが、ポッドキャスト機能なのでね、いろんなところで聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますので、ぜひね、聞いたことないよという方は概要欄からね、ご覧いただけたらなと思うんですが、株式会社和光組の他社貢献の朝礼、ぜひね、人がいないところの方がおすすめだったりします。吹き出すので非常にね、面白くて、そしてスパッと切り込んでくれて、もう嫌われる勇気を持ってね、切り込んでくださるところも素敵だし、非常に面白い方なので、お茶目な高橋社長も楽しんでいただけたらなと思います。そしてインスタグラムなどもね、おすすめですので、ぜひご覧ください。 TikTok などもね、ちょいちょい更新してくださってます。 高橋社長のお仕事場で起こっている日常的なことだったりとかをね、そのまま TikTok にしてくださっているところもありますし、従業員の皆さんと和気あいあいとしている姿もね、ご覧いただけます。非常にね、可愛らしいお茶目な高橋社長が見れますので、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日はですね、息子の、ダンスの発表会を見に行かせていただいたんですけども、本当に彼の中で自信がついた1年だったんだなっていうことを改めて感じることができました。なんでかっていうとですね、通うスタジオの数を増やしたことが、一番大きかったのかなと思うんですけど、小学生の頃まで指導してくださっていた先生のダンスナンバーに今回は出させていただいたこともあったから、彼の中でね、やっぱりその先生に対する恩がすごく強かったから、その先生のね作品にまた出る機会を得られたことをすっごく嬉しそうだったんですね。で、それだけじゃなくって、この1年スタジオの通う数を増やしたんですけど、それまでは、行っていたかつてのそのスタジオと、もう一つそこで今指導してくださっている中学校から指導してくださっている先生が別のスタジオでもやっているので、そのスタジオに通うっていうこともしていて、で、両方同時に通うってことは基本的にはなしにしていて、どっちかに行ってどっちかを休むっていうことを、ここ1、2年ぐらい繰り返していたんです。で、それがきっかけが彼の中で、いつダンスをやめるかっていうことも悩みながら続けていて、で、上のクラスに上がれないということが彼の中でやっぱり自信につながらなくて、みんなはどんどん上がっていくのに自分だけ上がれないという状態に対して彼もね、成長したことで気がついたんですよ。周りの子がどんどん上手くなってっていうのは、自分だけが下のクラスにいるみたいな感じで、やっぱり辛かったんだと思います。で、それに成長の段階で気がついたことで自信を失っていたんですけど、ただ先生からのちょっとしたね、言葉がけだったりとかで通うスタジオをちょっと変えてみたりすることで、少しね、そのダンスに対しての自信が生まれてきて、楽しいっていう気持ちがまた復活してきて、で、その中でずっとね、どっちかにしていたものをたまたまのきっかけでね、どれも休まずに通うっていう形に、今年の3月ぐらいから一つまた、その恩師だった、その小学生まで指導してくださっていた先生のところにも通えるチャンスが、スタジオが増えたので、今年からはね、いきなり3つに増えたんですよ。で、最初ね、彼の中でいっぱいいっぱいになるのが嫌だったから、今回のね、作品は1作品だけにするっていう形にしてましたけど、昨日の会が終わった後は、一作品に絞って出るなんて、そんなことせずに全部のところのに出れるようになりたいって言い出したんですよね。で、彼の中でダンスずっと続けてきてよかったっていう言葉がこう明確に聞くことができて、で、さらにはもっとやりたい、もっともっと上手くなりたいっていう気持ちが生まれてきて、自信もね、彼の中で出てきて、で、明らかに去年まで出ていた時と彼の中で違うのは、表現がついたかなって思うんですよ。今回の作品が表現の方に、どっちかっていうとシフトしたような作品だったこともあるんですけど、多分ね、自信のないままだったらできなかったと思うんですよ。それが彼の中で多分自信になったところがあって、もっともっとやるぞっていう気持ちが出てきたのがすごく見えた し、でリハーサルの時にね、多分本番があるからあんまり本気で踊って怪我したりしたくないっていう気持ちがちょっと強い子なので、警戒心がそういうとこにあるから若干抜いてたこともあると思うんですけど、振りの一部でね、その表現がパタッと途切れた瞬間があったんですよ。でもちろん私はダンサーなので、そういうところはもうすぐ分かるから、ここプツッと途切れただけど、ここなんか表現決まってないんじゃないの、ストーリー決まってないんじゃないのって言ったら、まさしくそうだったみたいで、自分の中でちゃんとストーリーが決めれないんだったら、こういう風にやってみた方がいいかもしれないねっていう、ちょっとアドバイスをさせてもらったところですね。彼の中でうまくストーリーがつなげれることができたみたいで、で本番にはね、きちんと表現をつないだ形でやってくれていたし、で彼の中でね、私に教えてほしいって初めて言い出したんですよ。今まで言ったことない。基本的には私が言うのをやめていたのは、彼がそういうアドバイスを聞く気がなかっただから、そこの中で無理やりやるのは良くないなと思ったので、私の中で思っていることいっぱいあったけど言わずに置いたんですよ。で最初のね、本当に小学生の低学年ぐらいの頃はステップを覚えようと思っても、彼自身が覚えれないから、振り付けとかも彼自身が覚えてこれないから、私がね振り付けを覚えて彼に振りをね覚えさせてるっていう時間はちょこっとやってたんですけど、それ以上やらなかったんですよ。でステップに関しても最低限これだけはちょっと来週までに覚えてきてねって言われたことができてないところに関しては、もう彼の足をですね、もう手取り足取りの足もね、手踏まれながらやってたんですよ。本当にすごいコツコツね、そういうところはやってた時期もあるんですけど、それ以降はもう一切彼が覚えてこれるようになってからは手出ししなかったんですよ。で、できるだけ見ないようにしてた。見ると言いたくなっちゃうからね。もうだから我慢するようにして、本番だけ見るようにして、で、本番のところで、ちょっとここが弱く見えるねとか、あとは膝がもうちょっと深く屈伸できるようになると、すごく深みが出るかもねとか、そういうことを、ちょろっと言うだけにしてたんです。もうそれじゃもう伝えない。本番以外も見ないっていう風にしてたのが、彼から昨日言われたのが、僕の苦手なところがこういうところがあって、先生と同じところを指摘されたから、母さんにも聞きたいと、教えてほしいって言ってくれたんですよね。まあそんな風に言われるとは思わなかったからすごく嬉しかったし、私にしかできないこと、提供できないことも多分あると思うんですよね。そのヒップホップとかの先生たちが言わない表現で彼に伝わりやすく、彼の苦手な部分を時間かけてねできるから、スタジオとかだとやっぱり一人にそんなにかけれないから、一言で伝えなきゃいけない。先生たちはそうやってやらざるを得ないけど、私は一対一でできる、で時間もかけれるから、彼に伝わる文言を模索できるので、まあ、少しでもね彼に伝えて、彼がね今後も楽しくダンスができるようにサポートしていってあげたいなと気に誓ったというお話でございました。そのコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。情報提供を文字にしておくことは有効ですね、ということで、まさまささんありがとうございます。いやもうね、情報共有は本当にきちんと文字として起こしておいた方がいいなって本当に思いますね。全部が全部スタッフ一人ではやっぱり対応できないんですよ。お客様の方からその方がいないことを知ってるんですけど、ちょっとどうしても緊急で確認したいことがあってなんてことって結構あるし、でそこでちゃんと文字で共有しておけば、お客様の状況が分かって、で他の人でも対応しやすいから、これ本人に聞かないと分かんないなっていうことが少しでも減らしておければ、お客様への対応って迅速にできるんですよ。で自分だけでやらなくても済むわけですよ。自分だけにしちゃうと 結局は進みが悪かったりとか、お客様に時間をいただくことになっちゃうから、でその場ですぐ解決できるとやっぱりお客様もサクサク進む分気持ちもいいから、絶対に情報は共有しておいた方がいいんですよ。そこをサボると結局は自分の仕事が増えるんだよっていうところがね、もうちょっと分かってもらえたらなって思うところですね。もう伝えるのが難しい。なんか多分、社員さんは売り場からね、カウンターの中に入ることを禁じられてもいるので、勝手に入るなんて言われちゃってるから、余計にねカウンター業務を省略しがちになっちゃうと思うんだけど、カウンター業務を変に省略すると結果としてお客様に迷惑がかかるのと、お客様を逃すことになると思うから、そこはもうちょっと臨機応変にやれたらいいのになって思っているところですね。なんとか課題をね、クリアする方法を見つけていきたいと思います。まさまささん、ありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長、プラムラスポンサーありがとうございます。アブラミエマンペッジュルジュルジュル、甘い匂いがしてきたいもん。そこにいるのは誰だ。あわわ、なんか甘い匂いがしたから。私はシーサというものです。あなたは拙者は現代の武士だ。今は武士チョコレートに合うチョコレートを作るためにチョコレートを溶かし研究しておった。お主が持っているそれはまさかこれですか。ロイズのポテチョコです。拙者の大好物ではないか。それをくれないか。その代わりこのチョコレート使っていいから。翔平さん、ポテチョコ好きなんすね。ルンルンルン、あれドゥンドゥンドゥンドゥンマルドン、ここはラコタイティア、みんなとどなた。オラはさっきまでプリンアラモードだったあーちゃんパープルランドドンマル。アブラメンを助けるためにこっちの世界に来たドン。続くちょっと待って、コメント分かれてますけど壮大すぎてコメントが分かれてしまってますけど、武士とあーちゃん出てきましたよ武士とあーちゃん出てきたんですけど、ちょっとなんか次のに書いてありますけど、壮大な物語書きすぎて文字数を増やしたのでこちらに書き続きをって、マジですか、ありがとうございます。ちょっともう笑っちゃうんだけどマジで分かれてますけどありがとうございます。どうなる、武士とあーちゃん出てきましたよ。あーちゃんまで出てきましたよ。どんまるっつって出てきましたけど、楽しみだな。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。アメモンの日々のモヤモヤがめちゃくちゃ分かります。本当に悩みどころですね。私も完璧ではないのですが、接客業をする上で必要なのはお客様目線。自分がお客様だったらと考えると、電話口で待たされるほど嫌なものはないし、担当者じゃなくても話が通じるって本当に大事ですよね。さまざまな悩みや、検討している方が多いからこそ、スタッフ同士の助け合いにもなるし、情報共有ほど大事にすべきだと思いますよね。ということで、ハルプリマベラさん、ありがとうございます。本当情報共有大事だと思いますね。なんか伝わってほしいものの、営業の仕組みというか、店長のやりたい仕組みに合わせるとなかなか難しいところもあるし、みんながその情報共有自体を書き慣れていないのも大きいかなと思いますね。どこを共有しなければいけないのか、お客様とどんな話をしたのか、で、お客様と話をしているのに、それを忘れちゃう子もやっぱり多いんですよ。カウンターに来るまでに書いてなくて、すっかり忘れてて、で何人もね、一日にお客様を相手するから、それだけでも情報ってごっちゃになるわけですよ。その時のタイミングで全部書いてこないと絶対に忘れる。それをやっていない子が非常に多いから、後から、いや、こうやって言ったのにな、なんでそれがそうなってないのみたいなこともやっぱりたくさんあるし、で共有していなかったことで結局それが配送する人はね、また別の人が配送するから、情報共有をちゃんとしていないとその人に伝わっていなくっ って起こるトラブルっていうのもたくさんあるわけですよ。お客さんがちゃんと言ってくれてるのに聞き逃してしまったりとか、お客さんが言ったことで、あ、そのままだとまずいな、こうした方がいいなっていうことにその場で気がつけないだけでも、それがトラブルになったりすることもあるから、できるだけ共有してくれているとそのトラブルをだいぶ減らすことができるんですよ。後の業務がだいぶ変わってくるから、後の業務を減らすんだったらやっぱり情報共有ちゃんとできる子になっていた方がいいんじゃないかなって思いますね。で、お客様によってやっぱりそれぞれだから、新築のお客様もいれば、会社にね、入れたい方もいるし、買い替えで見えてる方もいるし、それぞれ何かしらね、事情がある状態で来てる方々が多いので、できるだけお客様の状況を汲み取って、で、その上でお店側からいろんな提案ができる状態にしておく。お客様がその状況を想定できるようにしてあげること。例えば当日の動きもそうだと思う。センター、配送センターがあって、そこから連絡がかかってくるんだけど、当日つながらない電話番号を書いちゃうお客様もいるわけですよ。でもそこで当日で配送員が訪問前にご連絡をさせていただいたり、その駐車位置とかで実際に現場に行かないと確認できないこともあったりするから、その場で到着前に連絡をさせていただくこともあるんですけど、この電話番号当日通じますかって言った時に、あ、これ当日の電話番号じゃないなんていう方ね、やっぱり通じるわけですよね。それだけでもお客さんってやっぱり情報を共有してもらうと、その分想定もできるから話せることも増える。で、それをちゃんとメモしておくと、他のものが対応した時も、あ、こういうことがあったんだねっていうことがわかるから、それに応じて対応できる。できるだけね、スムーズに対応できる状況を作りたいなと思います。頑張ろうと思います。ハルプリマベーラさん、ありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が、細野さんの美容万博クラファン応援中です。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025、ぜひご支援のほどよろしくお願いします。美容万博は10月13日愛知県にありますビーザーモール尾張旭店で開催されます。そして合わせて、高橋社長のスタンド FM、 株式会社和光組の他社貢献な朝礼、それからインスタグラムもぜひフォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから、カイジェロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。場所は愛知県清須市清須512-2。12-1、スタジオ石原での開催となります。駐車場も、少し、歩きますがありますので、興味のある方ぜひご連絡いただければなと思います。現在ですね、1部と4部が完売しておりまして、2部、3部の14時からと16時30分からの回のみ、チケットがございます。終演後にトークタイムもございます。1800円ワンドリンク付きでご覧いただくことできますので、ぜひお早めに DM いただければなと思います。ご予約取らせていただきます。よろしくお願いします。そして明日誕生日なんですけども、皆さん、ご自身用に、私がモデルをさせていただいているマスク、それから天然シルク 100% の枕カバー、ぜひ、ご自宅用に購入されませんか。誕生日にぜひね、ご購入いただけたら、そしてそれをシェアしていただけたら超絶喜びます。よろしくお願いします。ベースの販売ページにね、私へのプレゼント券もありますけれども、それよりもご自身用にね、買っていただけたら一番嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。